二尾さん、
はい、
あの、
うん、
ゲームで一面、うん、二面とか言うじゃないですか。
あ、はいはいはいはいはい、
あの面って不思議な単位ですよね。
そうだね、一面二面ってでも言うね、うん、一面クリア二面クリア、
うん、だから何が不思議かっていうと、要するにゲームがない頃にはそんな概念はないわけですよね。
そうだね、そうだよね。だから
コンピューターゲームができ始めてから面っていう概念ができて、それで面というふうに数えるというのが自然に発生してきたらしいんですよ。
自然発生なんだ、誰かがこうしようって定義したわけじゃなくて、
もちろんその誰かが、まあ、誰かというか、まあなんだろうな、うん、その
発案者はいる、
発案者はわからないんですけど、
わからないのか、
これがどうやってきたのかっていうのを、あのコンピューター文化史研究家の、タイニー P さんっていう方が、
ほうほうほう、
結構あのいろんな資料を、なんだろうな、当時のファミ通とか、当時 の, その何ゲームの広告のチラシとか、
おうおうおう、なるほど、そういうのをどこが発生源なのかみたいな
っていうのを調べていて、い結構そのタイニー P さんがいろんなところで発表されているその、うん、何コンピューター考古学みたいなの全て面白いんですけど、はいはいはい、まあ、うん、取り立てて面のところがすごく面白くて、
はいはいはいはいはい、
実は面がすごい古くて、
古いんだ、
スペースインベーダーの時にもうできてると。
ああ、でもそんなイメージあ
るな、ゲーセンの走りでね、
うんうん、うん、だからまああれだって出てるインベーダーを全部潰すと一面みたいなイメージだもんね。
そうそうそうそう、でまあ、何がすごいってスペースインベーダーの前には面という言葉がないということが、まあ、重要なことなんですけどね、まあ、おそらくね。
あ、
でまあ画面の面だということなのだっていうことなんだろうけど、
あ、
でもなぜその言葉が使われたのかっていうのは、実はスペースインベーダーのその何、仕組みによっていて、
うんうん、なるほど、
スペースインベーダーっていうゲームはあのクリアすると一回全部こう殺したら終わって、はいはいはい、もう一回更地になるじゃないですか、元通りに、はいはい、で元通りになった時が最初のとちょっと形が違うんですね、はい、インベーダーの位置が一段下がってたり、
はいはいはいはい、うんうん、なるほどなるほど、変わるんだね、要するに、
う
ん、
そうそう、スタートが、だからそう、次の画面の時にはっていうふうに言わないと、
なるほどなるほど、
その説明ができないと。
ああ、なるほどな、
まあ、そこで一面二面と、
あ、なるほど、特定する必要があったんだ、インベーダーからは、うん、その言ってみれば二面の始めっていうと、あの段からのあれのことだねっていうのが一対一で言えるようになるってことか、
うんうん、でもなんかギャラガとかだとステージっていう概念を使って、
ああそうかそうか、
そう、あとラウンドっていう概念もあったりして、
ああそうだね、
いろいろある中で、
うん、うん、
そう、ギャラガーからステージっていう概念になって、
ギャラガーステージって感じだね、
ファーストステージクリア、セカンドステージクリアみたいになってて、でも結果的に一面二面っていうのができたっていうのはスペースインベーダーのものがあって、そこからみんなが使い始めてっていう、まあ、それが徐々に使われて始めてる経過とかは、まあ、そのタイニーピーさんの 本じゃないけど、まあ、
そうかそうか、
グーってもらえれば、ね、ネットでタダで見られると思うので、
へ、ブロック崩しとかも面の概念はないのか、全部消しても一面とは言わなかったとか、
ね、当時はそう、だからその次の形が変わるっていうことが重要だったんだね、よく考えたらそうだよね、一面と二面が違うものだっていうことが重要
だ、二面の人形とかそういうことだね、言ってみればな、
そうそうそう、
ああなるほどね、
でこれちょっとまた次のステップでタイニーピーさんの受け入れで全部話してたけど、面白いのは英語だと面に当たる言葉はレベルなんですよ。
ああ、
だからレベル1、レベル2、レベル3あるじゃない。
ああ、
じゃあそのレベルっていう概念もコンピューターと同時に発生しているもので、うん、昔からないなんだけど、だからレベル33とかは何なのっていうのは、これも遡ってみると、
うんうん、
この最初にコンピューターのゲームでレベルって呼び始めたのはパックマンなんだって。
へえ。
パックマンの面のことを、日本語で言うところの面のことをレベルって言
って、レベルって言っていた、
テクストレベル、ね、うん、ニューレベルっていう風に使ったらしいんだけど、そもそもそのレベルっていう感覚は何かっていうと、おそらくなんだけど、
うんうん、
あの D&D ダンジョンズ&ドラゴンズって分かりますかね、あのテーブルロールプレイングなんですよ。
ああ、はいはいはい、
ドラクエとかじゃなくて、そのね、テーブルでやるロールプレイングゲームっていうのがもともとあって、みんなが5人ぐらいとかで集まって、1人がゲームマスターになって、迷宮の探索とかをしたりとかする。それぞれが役割を持って、
はいはいはいはいはい。
じゃあ俺はシーフやる、じゃあ俺は何トロールやるみたいな感じで、チームパーティー組んで、そのパーティーで例えば武器は何々を持つとか言って、でこの武器で何々スライムオーガを殴ったとか言うと、じゃあ、あの10面体のサイコロを2個振ってとか言ってゲーム、
ああなるほど、それで
成功した失敗した、
はいはいはいはい、まあ、
そのシナリオもきっとも全部売ってるんだけど、いうものが70年代ぐらいかなからずっとあって、まあまあ、そのいわゆるドラクエみたいなロープレの原型ね、
原型だね、
テーブルロールプレイングっていうふうに今言ってるやつの草分けであるダンジョンズ&ドラゴンズで
が
のダンジョンは地下迷宮だからレベルって階
みたいな、あ、階か、なるほどなるほど、下がっていくってイメージか、
1階、地下1階、地下2階、地下3階、
なるほど、
がレベルって言ってたんだって。まあレベルって水平に広がってる空間のことだから、まあ、ね、でこの空間のモンスターを全て制圧したよと。じゃあ
なるほど、
次の1階下に行くっていう風に言って、じゃあみんなでそこを相談して、あ、じゃあ行くよっつって、じゃあ、ね、勇者たちは2レベル、レベル2に到達したみたいな感じで話していくみたいな感じで、で、まあ、まあ階層で、ただのね、
階層っていう感じか、
そうそう、地下迷宮階層みたいな感じになっていたのが、パックマンがその出た時に、おそらくそのパックマンをやった人たちは次の面っていうのは、あれはもう地下迷宮であって黒いしね、
なるほど、イメージとして、
そうそうそうそう、次のに進むということはさらに一個下の階層に
行ってる
というイメージでプレイしてた。
なるほど、要はアリの巣みたいにあれなってて、そこにあるなんかあのブツブツを全部クリアすると一個下の階層に、のアリの巣の階層に行きましたみたいなイメージだった。
っていう風な感じでこう1回ずつクリアしていくっていうイメージとしてパックマンを捉えた人がいたらしく、それでレベルと呼び始めた。
あ、面白い、へえ、ね、なるほどね、
みたい、
そう言われるとなんかそうかっていうイメージあるね。
パックマンがさ、地下迷宮だったイメージがないね、
ないねあのでも毎回同じフォーマットだからね、あれね、
毎回フォーマットを淡々に繰り返してるなっていうイメージではあったけど、そう言われてみると、あ、パックマンもそういう風なこう想像力で見てた人が、
そうだ、ね、概念の話だもんね、それね、そ
う
そ
う、ゲーマーたちがレベルという概念を与え日本ではスペースインピューター画面という、
それはでもやっぱこう素地だよね、テーブルロールプレイングみたいなことをが割と広がってて、 それをがテレビゲームに持ってきた時に、そういう層の人たちがテレビゲームを楽しんだかどうかみたいなことだよな、きっと。
そうだ、ね、
うん、面白いね、
そうね、あ、本当そうだね、だから結局近しい何かで呼ぼうとするんだね、知らないものを得た、
ね、そうだね、そうだね、面白い、面白い、なんか
長くなっちゃったね
いやいや面白い、始めましょうか、
はい、
ニオサトルと
佐々木あららの
僕たちだけが面白い、はあ、
先月の9月17日にですね、
はいはい、
記念すべきセレモニーが行われまして、
セレモニー
はい、あのあれですよ、イグノーベル賞受賞式ですね、
まあ、
受賞
発表、こんな時期にやってるのか、
そう、受賞発表と受賞式、
はあはあはあ、
まあ、今年は残念ながらあの集まれないので、
ああそっかそっか、
ウェブ上でというかリモートで行った、
はいはいはい、
ですけれども、まあ、ちょっと前に何だろうな、こう割とヘビーなリスナーは覚えてらっしゃる可能性もあるんですけど、
俺ライトだからな、リスナー的には
あなたはリスナーではない、
一切聞いてないんだから、聞いてないからね、
聞いていないとリスナーと言ってはいけないスピーカーではあるけど、リスナーで
参加者だった、参加者 なんかやったね、確かに。
今年のイグノーベル何が来るかみたいなのをちょっと予想したんですけど、うんうんうん、牛にシマウマのシマをカット蚊に刺されない研究を打ち打ちしてたんですけど、外れました。
あ、マジで？
はい。
なんで俺がびっくりしなきゃ、今なんで俺びっくりしたんだろう。外れた。
外れましたね。
これなんかさ、こうどう言えばいいの？準優勝とかもあるわけ？ないの？
ないないない。
ないんだ。
はい、もう何々学賞何々学賞ってまた。
そうかそうか。
雑な名前の賞。
要は村上春樹が取れなかったと同じで、牛は取れなかったってことね。
牛はもう、うん、そうですね、候補に上がってたかどうかも定かではないです
けど。なるほどなるほど。
まあ、多分ですけど、うん、あの今年のラインナップを見る限り、うん、牛は有用すぎましたね。
あ、イグじゃなかった方になっちゃったってこと。
ちょっと、 今年のラインナップの強さを見ると、
強いっていうのはバカってことだよね。役に立たないってことだよね、基本的には。
そうですね、僕の中で今回の一番の対象、対象はないんだけど、
あらら君の中でのね、
はい、あのね、ノーベル、イグノーベル材料科学賞、
材料科学賞を取ったの、それは。
うん、そうそうそう、
今年取った材料科学賞は、
うん、材料科学賞は過去に1回もないんだけど、
ないの、
初めてできた、今回初めてできた材料科学賞が、まあとにかく最高に良かった。
初めてできたの、うん、はい、どんな賞なの、材料科学賞。
材料科学賞ですね、あの凍った人糞から作ったナイフはうまく使えなかったっていうタイトルの論文です。
うんちのこと？
そう、うん、凍った人間のクソで作ったナイフがうまく動かなかったことについてっていう名前の論文です。が材料科学賞を受賞しました。
材料科学なんだそれ。
うん、材料、ね、
まずそれ材料科学なんだっていう新しい驚きがあるよね。
最高ですよね。
あそう、
このあのうまくいかなかったっていうところまでタイトルでしたからね、本当。
それがすごいよね。結論をタイトルで言ってしまうやつね。
あ、まあ、結論から言わなきゃいけないものですからね、これはね。
それがうまくいかなかった、
それが科学的なタイトルです
から、論文だから、
論文ですから。まあ、これはどういうことかっていうと、うん、あの昔イヌイット、その氷の世界に生きる人類が、うんうん、自分のうんこが凍ったものからナイフを作って、うん、それで切って生活していたんだっていうような、まことしやかな話があると。
あ、まことしやかな話がある。
でそれを誰も
やったことがない、
実証的にやったことがないと、うん、なので、うん、うんこでナイフを作って実際に切れるかどうかやってみよう。
よし、やってみよう、
やってみようっていう、もうほぼ YouTuber だよなこれ。
確かに、なんていうか、こう放映できない YouTuber みたいなやつ、なんか、うん、誰が見んだみたいな。
そうだね、うん、がちゃんと論文としてやりまして。
なるほど。
まあ、いろんな形で、まあ、論文読みましたけど、いろんな形でこう
実験するんだね、
手を替え品を替えやってみるんですけど、うん、結局は切れないんですよ。
切れない。
うん、まあね、そう、いろんなタイプのクソを試してましたけど。
水分多めなやつからとか、まあ、そういうことね。
やっぱだからそれは迷信であったと。
なるほどなるほど。
迷信だったのではないかと。
ないかという、
あるいは自分の知らない方法だったのではないか。
自分たちにはたどり着けない何かイヌイットの知恵があったんじゃないかと。
そうそうそう。だからね、バナナで釘が打てるかどうかももうこうなってくると怪しいものなんですよ。
ああ、それもそうだね。そう考え
ると、ね、知らないですけど、
まあ、それはいけるだろう。それは
いけるような気がするぞ。
そうか、うんちで切れないのかっていうことはだよ、そういうトリックを使ったミステリー小説とかは嘘だってことだよな。
まあ、でミステリー小説は大概嘘だから大丈夫だよ。つららで人は死なねえんだ。
それもそうだ。
みんなそろそろ気づこうぜ、つららで人はさせねえんだ。
大体嘘だ。
割と人は丈夫なんだよ。
そっか。
あとね、好きだった昆虫学賞ですかね、
はいはいはいはい、
私の好きだったやつは、うんうん、あの多くの昆虫学者は、うん、クモ恐怖症である。なぜならば足が8本あるから。
ちょっと ちょっとわかんないな、その論文。多くの昆虫学者はクモ恐怖症である。なぜならば足が8本あるから。
うん、
終わり。
終わり。まあその通りだよね。結構昆虫が好きな、昆虫の研究者で昆虫を好きな人はいっぱいいるんだけど、そういう人たちの少なからずがクモは嫌い、
苦手であると。
苦手。
あいつは足8本あんだもんって、そういうこと。
アラクノフォビアっていうんだけど、クモ恐怖症のこと。
うん、へえ。
でその理由は足が6本じゃなくて8本。
8本あるから。あいつら8本あんだよっていう理由。
まあだから心理学的な理由があるらしいよ。
ああ、要は6本に見慣れてるとか、6本をものすごく好きな人にとっては8本がものすごくなんかこう、
あまりにも異常であると、
気持ち悪いものに見えるってことか。
だから人間を僕らは見慣れてるから、うん、足が4本ある人間を見たら
ぎょっとする、
キモいって思う。
なるほど。っていうのと同じことが
昆虫学者の
中で言えるじゃないかと。
そう。
まあそれはなんかありそうな話だな、確かに。
うん、でもさ、あの、なんだろうな、うん、牛に島を描いてシマウマにするとハエが減るのに比べるとさ、
そうだね、やっぱ負ける、
ね、強いよね。
うん、ちょっと強い。
あ、強い。
そう。強いね。あの、まず着眼点が役に立たないことだからさ。
そうそう。
そのどう言えばいいの。牛はさ、もう役に立てようとしてるじゃん、もう世の役に立っちゃって
んだよ、
着眼点がね。
そうそう、結果として面白いけどさ、
そうそうそう、
立ってないんだよね。
昆虫学者がクモが嫌いってもう役に立てようとしてないじゃん、絶対に。まあそういうことだね。
そうね。で俺これ心理学賞でもいいと思ったんだけどさ。
ああ、なるほど、そうだね。
そうそう、でもね、心理学賞は別なのが取っちゃって
る
んだよ、ね、
あるんだ
私は。はは、うん、今年の心理学賞は、うん、あの、人がナルシストだと思う、人が外見から見てこの人ナルシストだなって思うのは眉毛で判別してる。
それちょっと面白いね。え、うん、人はこいつナルシストだなって思うっていう、そのなんていうの、思う、その気持ちの動きはその人の眉毛を見てナルシストだと思ってる、
決めてるみたいだっていうこと。
はあ。
だからナルシシズムを顔立ちから見分けようっていうことができるかどうかっていうことをみんなにこう見せてみて、 あ、この人ナルシストですって。
ああ、なるほどなるほど。
いっぱい、うん、あ、この人はナルシストじゃないと思うみたいな、うん、こう取れるじゃないですか、統計が、
うんうんうん、
でその違いは何かっていうと眉毛。
眉毛。
眉毛に依存して
る。すごい、分かった。本当に役に立たないね。
うーんってな
る。うーんってなるね。おーって感じだね。それ分かったからって何なんだっていうことだね。ナルシストかどうかは眉か。リアクションがしづらいね、それ。
しづらいね。うん、ああそう。
あってなる。
これがイグだよね、イグ。やっぱ、
やっぱ脱力感がないとダメなんだね、あの、最終的に。
なんか、まあ、とにかく今年の傾向はね。うん、
今年の傾向はそうだ。
今年の傾向はそうだ、
ね。結構脱力系だよね。
脱力系だったね。
なるほどね。
まあ、あとちょっとこう風刺みたいなのが2点入っちゃってて、論文じゃないんだけど、ニュースだよね。
ニュース
が2点賞を取ってるよ、今年は。あの、経営学賞と平和賞で取ってるけど、経営学賞の方は、あの、中国で実際にあった話としてニュースに回った出来事を経営学賞として表彰する、は
い、そういうことか。何か研究をしたとかじゃなくてってことか。
それは中国で実際にあったのは、ある人が殺し屋を雇おうとしたと。
はいはいはいはい、
うん、でまあ3000万円で受注して、
はいはいはいはい、はい、
殺し屋に頼むよって言ったと、
はいはい、
でその殺し屋が受け負ったと、受けた、
はいはいはい、
でそれ受けた殺し屋が下請けに一部をピンハネしてもう一回受注してた、うん、
なるほど、なるほど、ちょっと安くなったってことか。
そうそれで受けた二次受けの殺し屋がさらに別の人に殺しを受注したと、
うん、中抜きで
、うん、で最終的に中抜きがたくさん行われて、末端の殺し屋が150万円で殺してくれっていうことになって、
安
っ。 報酬を受け取ったんだけど、うん、あの結局殺さなかったので、
うん、それは結果どうなったんだ？ね、人は誰も死んでないけど、
そうそうそう、暗殺失敗して、その間の人たち全員が一応殺人罪、殺人未遂で
捕まっちゃったんだ。
全員逮捕されるっていうことで終わったらしいよ。
要は殺人未遂罪の人を見つけるのに有用だったってことだな、それ。
うん、まあだからなんだろうな、経営学的に中抜きが良くないよっていうこと
だね。要するに最終的にこう完遂されないよってことか。
そうそう、聞いてるかパソナっていうことだよ。
いきなり風刺が入ったよ。
いやそういうことです。あの基本的に中もうあの経営学賞を上げたっていうことは、まあ、科学的にというかその何過去のデータ的には基本的に中抜きをするものがある社会は滅びるの。
なるほど、なるほど。
絶対に滅びるの。ローン
も、まあ、でもそりゃそうだよな、うん、
発展が阻害されたりとかもう本当何もできなくなるの、ね、うん、で何もできなくなるんですよ。そりゃそうなんですよ、
うん、
なぜならこういうことが起きるから。要するに最後の殺し屋っていうのは質が低いってことなんですよ。
そういうことだよね。そんな値段でやるっていう人なんだからね、うん、だから最初に依頼した人は150万で人殺しますよっていう人だもんね。
そうそうそう、そう最初に依頼した人は3000万で依頼してるから、う
ん、そのクオリティの人なんだよね。
だから3000万のクオリティで頼んだにもかかわらず150万のクオリティの人が失敗したっていう。
そういうことだよな。でもそういうことだよな、うん、普通に、
うん、そうだからそう本当にあの
なるほど、
よくないんですよ中抜きっていうのは。
それ本当に普通にそうだね。
そうだから普通にそうだっていうことがこういうことで起きたことに対して、
なるほど、
実証的に
実証できて、
うん、この有名なことを
なるほど、なるほど。それが殺人未遂で殺されるんだったらさ、もうさ泥棒としてパソナと電通は捕まってもらいたいよね。
まあ最終的にね。
どういうことでしょう。
まあだからパソナが殺しを受注してたら大
変なことに。そういうことか。
方法的なことをやってるからね。まあでも経営学的にはというか、
なるほどなるほど、面白い。
経営学とか経済学の世界の中ではね、この中抜きは、うんうん、こうなるからなんだよ。
高い仕組みがもう崩壊するってことだな。
そうそうそう、う
ん、あれもう一個なんだっけ。
もう一個ね、平和賞が。
あ、平和賞、
平和賞、
うん、
あのインドとパキスタンって長年仲が悪いんですけど、
はいはいはいはい、はい、
で両国の外交官が大変に仲が悪い、うん、
あ、外交官同士が仲が悪い。
外交官同士が仲が悪くて、うん、あのニュースで出たのはお互いの家に行っていたずら電話とかピンポンダッシュとかをしてるっていう。
外交官は小5とか。
もうなんだろうな、そのあんまり大げさな戦いをすると、
あ、最終的にな本気になっちゃうから。
そうそうそう、最終的にはインドもパキスタンもお互いのために核を持ってますから、
はいはいはいはい、要するに大喧嘩をするわけにはいかんと。
いかないんです。
なるほど、だから些細な嫌がらせを、
口喧嘩とかさえまずいわけです。
なるほどなるほど、
あまりにも緊迫してる関係だから。
あ、うん、
まあ、実際に戦争もねやってるし、領地の争いもあるし、
あ、そうだよね、
大変に仲が悪い中で、外交官は、でもそれでもこういかん、なんかこうやらなきゃいけないわけですね。
それでも一応、ね、あ、なるほど、
うん、
なるほどね。
で最終的に現在はピンポンダッシュを繰り返すということで、お互いのこう、あの遺憾の意を表明してる
て、ね、それが平和賞になってるの。
平和賞、
イグノーベルの平和賞になってる。でもまあそれで、要するに、いや好きじゃねえよと、俺はちゃんとやってるぜっていうことを見せることによって、一応ガス抜きというか、その仲良くもしちゃいけないわけだから、当然。
そうだから仲いい態度は絶対に示していけない。
絶対できない、うん、本気の いがみ合いも絶対できないと、ね、
うん、かといってちゃんとした議論はもう平行線になる。
なるほど、
まあね、こうお互いこれは俺の土地だって言ってるような土地があるわけで、それの対してはできない。
なるほど、落としどころとしてのピンポンダッシュと。
そう、最終的にはピンポンダッシュですね。
なるほどね、なるほど。
だからこれって外交ってこういうことだからね、本当に、その、まあね、なんだろうな、いちいち武力とかに急にちらつかせるとかいう、
あの、そういうことだよね、
とか、
その要はこう、うちに向けても外に向けても、 要するに納得させる行動としての外交だよね。
そうそうそう、
確かにね、ま
あ、そう、あの外交って戦争しないためのものだからさ、やっぱ武力って絶対ちらつかしちゃいけないんだよね、
うん、そうだよね、最終手段というか最終手段にも出しちゃダメなんだよね、そうそうそう、本来的にはね、
そうそうそう、
なるほど、
うん、だからっていう風になっていくと、これは平和的なんですよ。
まあそうだよね、
平和的であり、
かつすごく頭使って神経使ってのピンポンダッシュだよね、それ。
そうそうそうそうなんだよ。
なるほどね、うん、
ちょっとした嫌がらせをしとくっていうことの報酬をしているということで、まだね
均衡が保たれてるっていう、均衡を保
つ、面白いね。
なんかちょっと、なんかちょっと示唆的だな、それな。
示唆的、そう、本当に出るから、うん、もうみんなちょっとさ、ね、日本の人、ね、政府はみんな外交が下手だからさ、いちいち戦争まで
行くっ、ね、どっちかだもんね。ゼロか100かみたいな。
いちいち武力化するとかさ、なんかさ、
ね、
新しい、ね、防衛システムを入れるとか、そういう風になっちゃう。そう、それはだから、でもそうするったら向こうを刺激してるだけで、そうそう、向こうもちょっとずつこうなってくるし。っていう風になっていくと、
広いよってことだよね、
そうそう、ただ面倒くさくなるじゃん。そう、それは外交じゃないのよ、全くね。
そうか、そうか。
ただただただエスカレート
に、どうガス抜きもしながらっていうことか。面白いね。ちょっと本当なんか示唆的だよね、バカバカしいみたいに見えて。
あ、本当、そこだから、そこら辺はさ、もうさ、今ね、キューバ危機とかまでやっちゃってさ、みんな学んでるわけですよ。あの日本以外の政府は、
うんうんうん、なるほどね、
要するにお互いが不信になるとか、
うんうん、
ね、電話でも直接対決でいがみ合っちゃうっていうなると、うん、あれ核戦争起きるみたいなところまでギリギリまで行く、うん、核戦争が起きるんだとしたら攻撃しなきゃいけないみたいになるっていうふうになって、神経すり減らして、もうめんどくさいことになるわけですよ、お互いにプラスじゃない、
お互い得をしないんだね、それね、
得をしない、やりたくない、うんうん、
なるほどな、
ことになるっていうふうになることをみんな学んだから、そうやって、なるほど、外交スキルとして最終的にはピンポンダッシュ
に落ち着くと、
これが正解かどうか分からないけどまあなるんだね、
なる、まあでも勝敗がついてもいけないわけだからね、基本的に。
そうそうそう、
例えばじゃんけんとかでもダメなわけじゃない、どっちかが勝ったりどっちかが負けたりしてもダメだから、ゲームでもダメなんだよ、おそらくね。
そうだ、
それぐらいのそのいたずらとか嫌がらせぐらいがやっぱ落としどころなんだろうね、
落としどころなん、そう、ね、その通り、ね、そうだ、ね、うん、だから外交官がパキスタンは許せないみたいに言っちゃうと、うん、世論がそうだそうだになっちゃう、
そうそうそう、
止めらんなくなっちゃう、
過激になっちゃうんだよね、
抑えられないとか、
うん、火に油を注ぐ存在になってもいけないってことだよ ね、
そうそう、
で面白いね、
そこら辺は多分クレバーだかとこうなってくんだね、うん、
なるほど、
外交官がクレバー、もうみんな
あのね、本当にね、ピンポンダッシュをしてる小学生とかをバカにしちゃいけないってことでしょ、今結論としてはあいつらクレバーなんだよっていう、
いやピンポンダッシュ
は新たなるいたずらだね、
日本でやってるやつはね、目的がないから
なるほど、面白いね、イグノーベル賞ね、
イグノーベル賞はね、
まあ、また来年、まあ、また
そう来年2021年の受賞のためにいっぱい予想はしてきますよ、
ね、そうそう、夏ぐらいに予想を発表して、で、うん、秋ぐらいにまたこの時期になったら、
そうですね、
結果発表としてこれやるんでしょ、これ面白い、毎年やろうぜ、
ちょっと
毎年この時期1本
当てたい、そうですね、いつか当てたいですね
じゃあまあそんな感じで、
はい、
お疲れ様でした、
お疲れ様でした。